エニーギブンサタデー全米カレッジフットボールポッドキャスト。この番組はアメリカ在住20年以上の間にカレッジフットボールにどっぷりハマってしまったアメフト未経験者が、このスポーツの素晴らしさを素人の目線で伝えていくポッドキャストです。 NFL のことは知っているけれどカレッジフットボールのことはよくわからないという方や、もっとカレッジフットボールのことを知りたいという方に少しでも有益な情報をお伝えしていきます。皆様ご機嫌いかがでしょうか。こちらは全米カレッジフットボールファンサイトを運営しております。エニーギブンサタデーです。現在ですね、カレッジフットボールのポストシーズンの催し物であるボールゲームが12月の16日からすでに開始しまして、もういくつかですね、試合が行われてますけれども、もうすでにね、面白い試合がちらほら出てるような気がしますね。特に一つその中でもですね、いいなと思ったのは12月18日月曜日に行われたフェイマストースタリーボールっていう、まあ新しい名前のボールゲームですね。で、こちらですね、ウェスタンケンタッキー大学とオールドドミニオン大学、この2チームが対戦したんですけども、ウェスタンケンタッキー大学、こ先発のクォーターバックであるオースティン・リード。で、彼がですね、ドラフト入りするためにこのボールゲームに出場することを回避したと、まあオプトアウトしたんですね。なんで、彼の代役として、2番手のクォーターバック、ターナー・ヒルトンっていう選手がですね、まあこの試合先発するんですけれども、まあ試合開始後、第1クォーターに、まあファンブルを犯すなどしてしまって、まあベンチに下げられてしまうんですね。で、その代わりに出てきたっていうのが、まあ第3の QB のケイデン・ベルカンプっていう選手だったんですけども、実はこの選手ですね、コーチ陣からすでにタイトエンドへの転向をですね、進められておりまして、まあそれをですね、まあよく思わないということで、まあトランスファーポータル入りしてたんですね。まあ、つまりですね、まあ転向する意思があると、そういった意思を持ったままこの試合に出たんですけども、まあその流れからですね、試合に起用されることになったということで、で、この試合ですね、一時は第2クォーターに0対28と、ウェスタンケンタッキー大学が、まあ、超劣勢に立たされたんですが、まあ、この第3手のクォーターバックのベルカンプがですね、合計383ヤードに5タッチダウンというですね、本当に信じられないようなパフォーマンスで、ウェスタンケンタッキー大の逆転勝利に大貢献したと、まあ、いうことなんですよね。まあ、転向するという意思を持ちながら試合に起用されて、まあ、ここまでの活躍するっていうのはですね、なかなかない話だと思うんですけども、まあ、ひょっとしたら、これでコーチたちがですね、彼をタイトエンドにコンバートするっていう策を、まあ、取り下げるかもしれませんし、またベルカンプ自身も、まあ、トランスファーポータルから自分の名前を引き下げることになるかもしれないんですけども、このですね、ドラマチックなストーリー、まあ、筋書きのないストーリーみたいな感じでですね、こういったような他にもですね、面白い試合というか、まあ、マッチアップ的には一見期待度が高くなさそうでも、まあ、こういったことが起きてしまうっていうのが、まあ、カレッジフットボールなんですけども、今後もですね、どんどんボールゲームが予定されてますが、まあ、果たしてこれを超えてくるドラマを生み出す試合が生まれるのかどうかっていうのをですね、まあ、期待して、観戦していきたいと思います。ということですね、今回はですね、いつもはいろいろ話題をですね持ってきて、例えば、前の週の、レビューとか、ランキングの内容を見てみるとか、あとニュースね話すとかそういうことをしてるんですが、ちょうどですね今週は、狭間みたいな週のような気がするんですが、もちろんさっきも言ったんですけども、ボールゲームは、どんどん開催されてるんですが、とはいえ、やっぱり年末に近づかないとなかなかこう目玉な試合っていうのはないんで、ちょっとですね、こうゆっくりしてるみたいな、そんな感じなんでですね。で、今回はですね、ちょっと話題に乏しいっていう週、もっと取り上げようと思えばもっと話題あるんですが、 まあ、今回はですね、たまりにたまっている質問箱に寄せられたですね、まあ、コメントとか質問とかに一挙に答えていこうかなと思います。で、この質問箱なんですけども、こちらは匿名で何でも皆さんがコメントを寄せていただけるというですね、まあ、Google フォームスを利用して設置させていただいてるんですけども、こちら現在ですね、50個ぐらいまだ回答されてないものが溜まってるんですね。それこそもう1年ぐらい前の質問とかもまあ溜まってまして、まあ、タイムリーなものはそのうち新鮮度が失われないようにって出してるつもりではいるんですけども、多分ね、投稿していただいた方自身も質問したことを忘れるぐらい結構前の質問とか残ってて本当申し訳ないんですが、で、今回はですね、その中からなるべく多くの質問をですね、答えていこうかなと思います。では早速、まあ、いきたいと思うんですけども、最初の質問はこちらとなります。まだまだ新参者ですが楽しく読ませていただいています。質問、強豪校からリクルートされる5つ星、4つ星などの上位者も含めて高校の学業成績は関係ありますか？日本カレッジは学校にもよりますが大半はスキル重視で学業成績は関係ありません。他のスポーツも同じですか？というですね、質問をいただきました。どうもありがとうございます。このリクルートを評価するこの星ですね、これは何なのかっていうですね、質問前あって、それはちょっとそちらでちょっと詳しく質問に答えさせていただいてるんですけども、まあ、こちらは、まあ、リクルート、これは高校生のアメフト選手ですね。で、彼らをまあ格付けしているっていうですね、まあ、メディアがありまして、まあ、例えばライバルズとか、247sports.com とか、あと ESPN とかもそうですけども、まあ、そういったですね、各自のメディアが独自につけてるっていう格付けなんですけども、星は一番上の5つ星ですね。そこから4、3、2というふうに少なくなっていくんですけども、まあ高い方がまあいいっていうことになりますよね。で、これはもう本当にピュアにアメフト選手の技術、これのみを見てつけられているという、まあ、星の数ですね。星の数だけで言うと学業成績は全く関係ないと思います。で、これは多分この方がおっしゃってるように日本と一緒だと思うんですけどもね。ただこれ入れる入れないかとかね、そういうことに関してはもちろん学業っていうのは、まあ、表向きって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないんですけども、まあ必要な、まあ、事項だと思うんですが、まあ、選手を評価するっていうところだけで言うと、この星の数っていうのはそれぞれの選手のアメフト選手としての資質をまあ評価されたものだということだと思います。次いきます。 NFL 好き、カレッジ好き、両方好き、フットボール見ない、アメフト4大スポーツのそれぞれの比率を教えてください。 AGS さんのざっくりとした感覚でいいです、というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。まあ、アメフトだけで考えて言うとですね、やっぱり NFL の方が好きという人の方がですね、格段に多いんじゃないかなと思いますね。まあ、それは、まあ、例えばスーパーボウルの、まあ、視聴率、まあ、視聴者数ですね、とカレッジの視聴者数っていうのを比べると、まあ、全然違いますから、もう桁が一つ違うぐらいですね。ただ NFL は世界的にまあ見られてるっていうのもありますから、カレッジはね、本当にもうアメリカだけっていう感じなんで、単純には比べられませんが、やっぱ NFL の方がファンの数とか多いと思いますね。ただその両方好きっていうのはね、いると思うんですけども、だからといってみんながみんなですね、アメフトを見てるかって言ったら、まあそうじゃないと思うんですよね。アメフト見ないっていう人も全然いると思いますし、そういった人にしてみると、まあ、スーパーボールだろうが何だろうか、カレッジフットボールのナショナルチャンピオンシップとか何だろうとか全然気にならない。あ、そんなことやってんだぐらいのね、それぐらいの人っていうのは全然いると思いますね。まあ、それは野球とかでもそうなんですけどもね、 例えば大谷翔平選手のドジャースへの移籍の話ありましたけども、まあ、日本ではもちろんですね、やっぱ大フィーバーだと思うんですが、まあ、こっちはですね、まあ、もちろんスポーツ番組とかでそういったニュース取り上げられますが、大谷選手のことを知らないっていう人も、もう普通にいますから、やっぱ野球とかスポーツに精通しているファンとかにしてみるとすごいけれども、ただそういった人たちばっかりじゃないということなんで、だからその、カレッジとか、NFL とかでも、みんながみんな見てるっていうわけではないということにはなると思うんですけども、ただその、底辺がですね、やっぱり日本のファンの数とアメリカのファンの数とか違うと思うんで、まあ、そこら辺はね、ちょっと比べるのは違うのかなと思うんですけども。で、あとアメリカは4大スポーツのそれぞれの比率っていうことですね。まあ、ざっくりとしたっていう感覚って言われてるんで、あえてこれ調べなかったんですが、感覚的に言うとやっぱり一番多いのは NFL ですかね。で、次がメジャーリーグベースボールと NBA、バスケットが肩を並べてるんじゃないかなっていう気がしますが、で、通常4大スポーツって言うと、NFL、NLB、NBA、そして NHL、これアイスホッケーですね、になると思うんですけども、まあ、近年はですね、メジャーリーグサッカー、MLS、こっちもですね、結構ファン層というか、マーケットが拡大してるっていうふうに言われていて、NHL を食うぐらいまで来てるんじゃないかっていう話もあってですね、まあこれはちゃんとした数字ないんですが、今までの4大スポーツにはこのサッカーは入ってなかったんですけども、まあ、NHL は本当にアイスホッケー好きな人しか見ないっていうところがあると思うんで、なかなかカジュアルファンっていないと思うんですけども、そういうところで行ってみるとですね、サッカーとちょっと似てるかなっていう感じはしますね。まあ、でもやっぱり NFL のメディアでの露出とかがやっぱりちょっと他のプロスポーツとはちょっと違うかなって思いますが、みんながみんな見てるわけではないということは、それはまあメジャーリーグベースボールでも NBA でも言えるかなと思います。次ですね、似通った質問が2つあるんで、2つ一緒にご紹介したいと思います。まず1つ目は、カレッジは出身校、地元ファンが多いと思いますが、それ以外でプレーが好きだから、ユニフォームがかっこいいから、憧れているからの理由でチームを応援する人たちもいるのですか？という質問と、あともう一つは、カレッジの試合を見に来るファンはどういう構成比になっているんでしょうか？現役学生、OB、その家族、地域住民などなど、強豪校の一般的な比率を想像でもいいので教えてくださいというですね、質問をいただきました。ありがとうございます。で、以前ですね、結構最初の方のエピソードでですね、推しチームを探そうみたいなですね、エピソードを何本か出したことがありまして、まあ、これはまあどういうふうに自分たちが推しチームを見つけられるかなっていうのをですね、まあ、ご紹介したことがまああったんですが、まあ、それはですね、まあ、例えばユニフォームがかっこいいとか、色合いが好きだとか、まあ、何でもまあいいということで、まあ、ご紹介させていただいたんですけども、まあ、こっちの地元ではですね、やっぱり個人的なつながりというか、そういうのがあるチームっていうのが、推しチームになっていくっていうのはやっぱ大きいと思いますね。まあ、例えば出身校であるとか、あとは地元のチームであるとか、あとは家族、まあ、特に親がですね、あるチームをすでに熱狂的に応援していくと、まあ、その子供も自然にそのチームを応援していくみたいな、まあ、そういったですね、非常にパーソナルなレベルでつながりがあるチームを推していくっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。現役でプレーしている中学校、高校生ぐらいだったらですね、まあ、どこどこのジャージがかっこいいとか、まあ、あとはどこどこの選手が好きだとか、あとはどこどこの、まあ、ヘルメットが好きだとか、まあそういろいろですね、そういったところから入るところもあると思いますし、憧れっていうところで言えば、まあ、やっぱり強いチームを追いたくなるっていうのはあると思いますよね。それは別に地域的につながってなくても、 例えば西海岸にいても東海岸にですごい強いチームがいて、すごいなんか目を奪われるようなことがあればそのファンになるってことも十分あると思いますけども、まあ、一般的に言うとやっぱり自分たちの家族とかあと自分自身の出身校っていうのは非常に大きい要素なんじゃないかなと思いますね。で次いきます。アメリカはいろいろなスポーツをするイメージですが、カレッジの選手となるといつ頃からフットボール一本に絞ったりするのですか、というですね質問をいただきました。どうもありがとうございます。まあ、日本でスポーツをするっていうと、まあ、今の携帯からすると大抵もう一つですよね。一つ決めたらそれをずっとやっていくっていうことが、まあ、一般的だと思うんですけども、ご存知の方もいるかもしれませんが、アメリカのですね、まあ、小中高、この学校でですね、もちろん一つのスポーツに絞ってやってるっていう選手はいると思うんですけども、その多くは掛け持ちをしているっていうところもありますね。まあ、それはシーズンが決まっているっていうところが大きいと思うんですけども、まあ、例えば秋だったら、まあ、フットボール、サッカー、フィールドホッケーとかバレーボールとかですかね。そして冬になるとバスケットボールとかレスリングとか、あとは水泳とかもそうかもしれませんけども、まあ、そういうのがあって、で春になると野球とかソフトボールとか、まあ、ラクロスとかもそうですね。そういうのがあるっていうのがあってですね、まあ、それはおそらく中学校とか高校でもですね似てると思うんですけども、まあ、そんな感じで年がら年中同じスポーツをやってないんですね。そういう土壌があるんで、かなり多くの選手が2つとか3つとか掛け持ちしてるっていうのあると思いますね。だから大学でもですねアメフトをやりながら多分野球をやったりとかバスケをやったりとか、まあ、そういった選手、まあ、すごい多いわけじゃないんですけども、いないことはないんですよね。まあ、以前もちょっと紹介したことあるんですが、まあ、例えば、まあ、現在、アリゾナカーディナルズで活躍しているカイラ・マレ。まあ、彼はオクラホマで野球もやってたんですよね。で、確かオークランドアスレティックスからドラフトもされたみたいな感じで、NFL 行くか、それともメジャーリーグか、みたいな、そういう選択を迫られたみたいなこともあったと思うんですけども、まあ、そんな感じで、まあ、二足のわらじを高校時代までやってるって人は結構いると思うんですが、ただ一方でですね、フットボールも、まあ、シーズンがあるとはいえですね、春の練習とかもあるんで、そういうのに集中したいっていう選手も、まあ、いるっちゃいると思うんでね、だからそうなると、まあ、多分フットボール一本に絞ると。いうことになると思いますが、まあそこで考えるとおそらく高校になると一本に絞る選手が出てくるのかなという感じですが、まあそれでもですね、まあ、何かしら別のスポーツやってるっていう方が、まあ、多いと思いますし、でまたスポーツ選手を育てるという面で一つのスポーツに縛られないでいろいろなスポーツをやることはポジティブに働くっていうようなこと話も聞きますから、多分現場ではですね、まあ、そういうことを推奨してると思うんですよね。まあそのアメフトばっかやってるとアメフトに特化した動きしかできなくなるとか、まあ、そうじゃなくて、まあ、バスケとか陸上とかそういうことをやってそこで得る瞬発力とかを逆に後でフットボールに還元するとか、まあ、そういうような考え方もできると思いますんで、一方に絞る選手っていうのも、まあ、いるとは思うんですけども、まあ、必ずしもみんながそういうふうにするわけじゃないと。これはね、日本の部活動を経験してる方にしてみるとなかなか理解できないと思うんですよね。多分野球やりながらサッカーとかできないですよね、きっとね。それはどっちのチームも年がら年中シーズンですからね。だからこの週末は野球やってその次の週末はサッカー部で、なんてそんなことは多分できないと思うんで、これはねなかなか変えられないと思うんですけども、たださっきも言ったように異なったスポーツをやっていくってことは結構いいことがあるっていうふうに言われてますから、 そういった面ですね、日本でもそういう試みがあってもいいんじゃないかなって思ってしまいますけども。では次の質問いきたいと思います。アメリカの方は全員フットボールの試合を楽しむ程度のルールは理解していると思いますか？家にボールある、ユニフォームある、あるあるですか？家庭内でも違うチームを応援するというのもあるあるですか？という質問をいただきました。どうもありがとうございます。フットボールの試合を楽しむ程度のルール、楽しむ程度のルールっていうのは何なのかっていうのは、ちょっとわからないんですけども、別にカジュアルにですね、見るだけでも全然見れると思いますよね。それ見ながらルールを学んでいくってこともできると思いますし、かけよ私も未経験者なんで、最初は全然わからなかったんですけども、でもそれでも周りの人に教えてもらったりとかして、なんとなくルールは分かってたんですけども、例えばファーストダウンを取りながら前へ進んでって、タッチダウンが6点でみたいな、それぐらいのルールを知ってる人はまあ多いと思いますけども、でも例えばホールディングが何だとか、ディフェンシブ PI が何だとか、そういうのが分からないっていう人もまあいるとは思いますね。ただそういうこと分からなくても、その楽しめてしまうっていうところがフットボールの醍醐味なんじゃないかなっていうふうに思ったりもするんですけども、ただ家庭内に男の子が多かったりすると、でその男の子がアメフトに興味があったりすると、やっぱり周りの家族もそれにつられて見て、試合がいつもテレビで流れてるみたいな、そういうことはまああると思いますし、またお父さんとかね、お母さんとかがアメフトのファンだとかすると、子供もそういうの見ていきますから、そういった家庭はまあある程度このアメフトの許容量がまあ増えるというか、そういうのはあると思いますね。逆にそういうのがないと、もう全くアメフトに興味がないっていう過程になるっていうのも、普通にあると思いますね。だからみんながみんなアメフトって言ってない。これさっきもちょっと質問の中で答えさせていただいたんですけども、そういう感じかなと思いますね。ただ自分の個人の経験からすると、そのアメフト、それは NFL でもカレッジでもいいんですけども、そういうのを知ってるだけで結構、例えば職場とかで話題にこと書かないとか、みんな喋るんでそこに入っていけるっていうね、そういうなんか利点はあるんじゃないかなって思ったりもするんで、そういうこと考えると、とりあえずみんな、何なのかは知っているっていうことは言えると思うんですけども、あとは家庭内でも違うチームを応援するのはあるあるですかっていうのはありますが、これは結構あるんじゃないかなと思いますね。それはさっきも言いましたけど、親の影響ってあると思うんですよね。特にその両親がすごいアメフト好きで、ただやっぱりもともと他人ですからね。で別のところで育ってて、で別のチームを応援している2人がくっついたとしたら、ある一方が例えばそうですね、カレッジだったら、究極オハイオステートで、でそのパートナーがミシガンのファンとかね、これ本当ないことないんですけどね、これすごい意味嫌い合ってるチーム同士のファンなんでね、実際にその家族でどうなってるのかなって、ね、ちょっと興味ありますけども、それは NFL でも同じだと思いますね。そういう違ったファンを応援し合うっていうのは、その珍しくはないと思いますね。次の質問いきます。強豪校の舞台に立ちたいという理由でマーチングバンド入りする人もいますか？オハイオとか、マーチングバンドの他にもスタッフで関わりたいとか、強豪校出身だとロースターじゃなかったとしても社会に出ても強みになると思いますか？という質問をいただきました。どうもありがとうございます。多分これ2つに分かれるんじゃないかなと思うんですけどね、この質問ですね。このマーチングバンドに強いチームの舞台に立ちたいからっていう人もいますかっていうことですね。これね、あるんじゃないかなと思いますね。で、マーチングバンドは、マーチングバンドでもちろん単体で、例えば大会とかもありますし、でやっぱり楽器を吹くということなんで、それなりのスキルとか練習とかしなきゃいけないんで、だから軽い気持ちでは全然やれないですよね。特にオハイオステートとかですね、大きなマーチングバンドとか行くと、ものすごい綺麗に、ハーフタイムショーとかで動きながら演奏したりとかしてますんで、で、彼らは、おそらく、スカラシップみたいなのもらっていると思うんですよね。 そういうの目当てに大きいところに行くっていうのは、まあ、あるんじゃないかなと思いますしですね、まあ、実際ですね、私今娘がいるんですけども、まあ、マーチングバンド入んなよとか言ってですね、結構押してたりするんですよね。彼女はペンステートが好きなんで、だからマーチングバンドで上手くなって、でひょっとしたらペンステートのマーチングバンド入れてもらえるかもよなんてね、言って密かにプッシュしたりもするんですけどね、まあ多分そういうことを私がやってるぐらいですから、他のとこでもやってる家族はいるんじゃないかなと思いますね。でその他の関係者っていう話ですけども、そこで、まあ、強豪校に入りたい人がいるかっていうことですけども、まあこれもね、まあ、いるんじゃないかなって思いますけども、まあ例えば、まあ、ストレングスコンディショニングとかね、あとはアスレティックトレーナーとか、あと、まあ、メディアのチームとか、まあ、フィルムとか SNS チームとか ありますけども、まあそういうので、まあ、入っていくっていう人も、まあ、ないことはないんじゃないかなと思いますけどね。特に元選手とかね、がコーチになったりとか、もしくはこのストレングスとかにこう行ったりとかっていう面は、まああると思いますし、まあいろんなスタッフが関わってチームできてますから、そういうところで入っていきたいっていう人も、まあいないことないと思いますね。で、あと強豪校出身だと、ロースターじゃなかったとしても社会に出て強みがあるかっていうことですが、どうなんでしょうね。これ、まあコネはあるかもしれないですよね。まあ、例えばそうですね、まあ、オハイオステートとかに行ってですね、でみんなはみんなこれプロになるわけじゃないですから、これプロになれなかった人とかは、まあ、就職していくと思うんですけども、まあ、そういったですね、まあ、オハイオステートとかの OB とかがですね、まあ、どっかで仕事をしていて、でそのつてで、まあ、ちょっとインターンさせてくれとか、ね、入社させてくれみたいな、そういうようなつながりっていうのはおそらくあるんじゃないかと思いますんで、まあその社会的云々っていうのはちょっとわからないんですけども、まあ、就職で強いかもしれないですね。そういう強いところでいるって、まあ強いところだけじゃないと思うんですけども、チームにいることで、そういうつながりっていうか骨みたいのはできるんじゃないかなって思ったりはしますけども、まあそういうのはね、多分日本でもあるんじゃないですかね。でアメフトの、まあ、アメフトだけじゃないんですね、多分大会系スポーツのそういった OB とのこのつながりって結構強そうなんで、まあそういった面はアメリカでも同じなんじゃないかなっていう、まあ、感覚的にはそう思うんですけどね。次の質問いきます。カレッジのランクにもよると思いますが、カレッジでロースター入れる、スターになる、NFL に行けるっていうのはそれぞれ何パーセントくらいの方たちですか。日本で言うとこれくらいすごいことっていう例えありますか。例えようがないですか、という質問をいただきました。どうもありがとうございます。でこれもですね、以前どこかのエピソードで少し話したことがあるんですが、プロになる確率っていうのは当然、まあ、少ないわけですね。でこれちょっと探したんですが、ナショナルフットボールファンデーションっていうのがあって、まあ、そこ調べの2023年7月時点のデータっていうのを見つけたんで、ここでちょっとご紹介しようと思うんですけども、この時点でアメフト部のある高校っていうのは全米で約1万5800校あると言われてまして、でこの合計が約100万人、この100万人の高校生選手がいるっていうことですね。で、この100万人の高校生の中から、カレッジでプレーできるっていう割合っていうのは、まあ、たったの 7.8% ということなんで、まあ、残りの 92.2% の高校生選手は、高校を終えるともうアメフトはやめるという計算になると思うんで、本当にこのトライアングルのてっぺんに行けば行くほどこう少なくなっていくっていうね、典型な形だと思うんですが、でその中でも先発出場できるっていうのはもう 3% にも満たないというふうに言われてるんで、まあ、当然ですね、カレッジフットボールの舞台 で先発入るっていうのは難しいことだということになりますよね。まあ、逆に言うと、 まあ強かったり強くなかったりしたチームでも、まあそこに入ってる選手っていうのはやっぱり高校時代のことを考えるとやっぱある程度上手い選手が入ってきてるっていうことになると思うんですけども、でカレッジ選手っていうのはですね、まあ、NCAA 全米大学体育協会っていうのがありまして、でこれとは別に NAIA っていうのがあるんですね。ナショナルアソシエーションオブインターカレッジエットアスレティクスですね。でこれ全部合わせて約8万人いると言われてます。でこの中から NFL の開幕時にロースターに残れるっていうのは、まあ、なんとたったの 0.4% っていうようになってますね。1% にも満たないっていうことですけども、まあ、本当に一握りの選手しか、まあ、プロでやれないっていうことですね。でこれをですね、まあ、日本で、どれぐらいすごいのかっていう例えがあるかっていうことだったんでちょっと調べてみたんですが、まあ、日本で言えば、まあ、高校と大学の野球選手がプロ選手になる確率っていうのが 0.16% で、高校サッカーの選手が J リーガーになれる確率っていうのが 0.15% っていう、こういったデータをネットで見つけることができたんですけども、まあ、それ考えるとね、NFL のロースターに残れるのが 0.4 ですから、数字の上で言うと、まあ、どっちもですね、1% 未満なんですが、まあ、日本で今野球選手がプロ選手になる確率と、高校選手が J リーガーになる確率の方が、まあ、実はより難しいっていう数字が出てきたんで、想像できないような数字ではあるんですが、ただ日本でそういった選手たちがプロになることを考えると、まあ、同じぐらい難しいって言ってはいいと思うんですけども、ただ、まあ、とんでもなく難しいってことじゃないっていうような見方もできなくもないんでしょうけど、まあそれでも 1% 以下ですからね。まあこれは、まあ底辺の数が大きいからっていうことになると思うんですよね。まあ、日本の高校野球もしくは大学の野球選手の総数とアメリカで高校でアメフトやってる選手これ100万いるって言いましたけども、多分100万もいないんじゃないかなって思ってしまうんで、まあその分母が違うんでね、一概にも言えませんが、まあどちらにしてもまあプロになったりとか、あとカレッジでプレーするっていうことがまあいかにレアなことなのか、その NFL でやることがレアっていうのはね、まあトップリーグですから、まあみんな多分分かってると思うんですけども、そのカレッジのトップレベルでやることっていうのの凄さっていうのは、ちょっと分かんないかもしれないんですよね。なんで、この、まあ、カレッジでやれるっていうのが、まあ、7.8% で、これはですね、さっきも言いましたけども、すべてのカレッジっていうことなんで、で、それの、さらに例えばグループオフ5と、パワー5のこの FBS ですね、この NCA の一部のトップサブディビジョンとかになると、もうその数字がぐっと少なくなっていくと思うんですけども、まあ、こんな感じでですね、まあ、上に行くのは難しいというようなデータが出てきました。では次の質問に行きたいと思いますけども、日本人でカレッジ入りしている方たちもいて、公式戦の試合に出たり NFL に行ったりできる可能性もあると願っていますが、行けると思いますかとは聞きませんが、 AGS さんのお考えではどのポジションならありえそうだと思いますか、というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。でここ最近ですね、日本人で NCAA でプレーしてるっていう選手増えてきましたよね。まあ、例えばシラキュース大学で、ラインバッカーをやっている菅野陽介選手とか、あとはコロラド州立大学でディフェンシブラインをやっているですね、原田秀虎選手、まあ、彼はね、日本で未経験ながらこっちの方に渡って試合にも出て、もうほんとごく最近ではですね、スポーツ奨学金、これスカラシップをなんと手に入れたというですね、大ニュースありましたけども、これすごいことなんですよね。スカラシップってことは授業料免除っていうことになるんですけども、まあ、そういった金銭的な補助が出たっていうことよりも、まあ、それイコール、まあ、選手として認められたっていう証ですから、 日本でプレーしたことがないっていうですね、原田選手がアメリカに来てそのポテンシャルを存分に発揮してコーチたちに認めさせたっていうことですからね、これとんでもないことだと思うんですけどもね。でまた以前だったらハワイ大学でランニングバックを務めていた伊藤源太さんとか、あと UCLA でセンターを務めた城島達明選手とか、まあ、そういった選手もいまして、まあ、これ見るといろいろなポジションが、まあ、ありますけども、まあ、ただご存知だと思いますが、まだ NFL でシーズンのロースター残ったっていう日本人は、まあ、いないんですよね。まあ、一番近かったって言われたのが木下さんですよね。アトランタ・ファルコンズのプラクティススクワッドに残ったとか、確かそんな話があったと思うんですけども、ただ、正式にいまだにですね、シーズンのロースター残った日本人選手がいないということで、本当にね、その出現が待たれるんですけども、この流れを見るとですね、この人やっぱ花田選手には期待大だなっていうふうに思いますよね。一般的な日本人っていう体格とはちょっとやっぱりかけ離れていて、まあ、大きくて動けて強いっていうね、ことなんで、まあ、日本人でもし出るんだったらと考えた時にまさか DL 選手とは思わなかったですけどもね、まあ、まだ分かりませんが、ただこのね現在の伸びしろのことを考えると非常に楽しみなんですけども、まあ、それ以外だったらまあ器用さとかでね見るとキッカーとかパンターとかがまあ可能性あるんじゃないかなっていうふうに今思ってましたよね。実際のところ例えば大きさとかねあるんで、選手としての速さとかもそうですけども、まあ、強さもそうですよね。でスキルポジションで足が速くても当たりが弱いとかそういうのがあったりとかするとなかなかね上に行けないと思うんで、それ考えるとキッカーとかっていうのは、まあ、とにかく正確にキックをゴールポストの間に、まあ、入れると、この作業をやる、でこれは当然ですねパワーとか、まあ、タックルしなきゃいけないとかありますから、まあ、そういうの必要ですけども、まあ、日本人として、その器用さとかを最大限に生かすなればキッカーもしくはパンターっていうポジションは、まあ、一番 NFL に近いポジションなのかなと思いますけども、どうなんですかね。これ、今現在活躍してるのがみんなフィールドプレイヤーですからね。でも確かハワイに日本人のキッカーかなんかパンターかなんかいたと思うんですけども。まあでも、そういったスキルとか、あとはまあ DL、ラインマンとか、まあそういった選手で日本人が登場するとなるとやっぱ熱いですよね。本当にですね、こういった選手が出てくるとアメフトの普及っていうのも加速するんじゃないかなと思いますよね。やっぱりそういった選手がいるって思うと見ようって思いますもんね。そういうことを考えるとなかなか簡単じゃないんですが、やっぱり高校大学からどんどんこっちのに来てほしいなっていうふうに思いますね。大学出てから社会人に行ってそこから NFL に入ろうっていうふうになると厳しいかなっていうのは、まあ、ありますね。これ今活躍してる選手たち、今原田選手はちょっと例外ですけど もうみんな多分こっちの高校とかに編入してきてで腕を磨いたとか、まあ、そういった選手が大多数だと思うんで、まあ、そう一筋縄に留学とかできませんけども、もしねチャンスがあるんだったらそういうですね一大決心してアメリカに渡るっていうのも手なんじゃないかなと思います。じゃあ次の質問ですね。好きなユニフォームチームを教えてください。私は TCU の黒紫のユニが好きですということで、ありがとうございます。まあ、このユニフォームを選ぶっていうのはね、全部で FBS でも130チーム以上あるんで、なかなかねこれを決めるのは難しいかもしれないんですが、個人的なことを言わせていただくとですね、私、紺色、ネイビーが好きなんですよね。非常につまんないんですけども、そう、紺が好きなんですね。だから、まあ、ミシガンで、特にミシガンのジャージとフッパン、そしてソックス、全部紺っていうパターンあるんですね。で、これが結構かっこいいなと思ってしまうんですね。 で、さらに、彼らのサブカラーっていうのが、まあ、メイズ色、黄色ですけども、で、これがね、紺に合ってるっていう風にすごい思ってかっこいいなって思うんですよね。だから、ユニフォームのデザインっていうよりも、まあ、色合いなのかもしれないんですけども、で、紺で言うと、ペンステートも結構シンプルですけど、かっこいいなって思いますね。まあ、それで言うと、まあ、例えばアリゾナとかね、アリゾナは、まあ、紺に、このちょっと、これアクセント、赤が効いてるのとかね。まあ、あとカリフォルニア、カリフォルニアも、まあ、ミシガンと一緒なんですけども、まあ、紺に黄色のこのアクセントカラーっていうのが、ちょっとこう、かっこいいなって思うんですが、ただ唯一というかですね、一つ、デザインでかっこいいなっていうふうに、昔から思ってたのはですね、2000年代前半のマイアミハリケーンズのですね、ユニフォーム。これがね、かっこいいなっていう風な印象を今では持ってるんですけども。まあ、ユニフォームって、まあもちろん色はね、変わらないんですよね。スクールカラーですから。ただデザインっていうのはちょっとずつ変わっていく大学もありますし、もう昔ながらのものをずっと継承している大学っていうのもあるんですが、このマイアミのですね、ユニフォーム、これ2000年代、ちょっと変わっていてですね、変わっていてっていうか、まあその時はまたちょっと以前以降と違うデザインなんですけども、これ音声で説明できないんで、概要欄にですね、その当時のユニフォームの、まあ、画像リンクみたいなのを貼ろうと思うんですけども、まあ、彼らのスクールカラーがもうオレンジとグリーンですね。で、これがまあホームカラーってことになると思うんですけども、まあ、グリーンのだけの時もあれば、オレンジだけの時もあって、まあ、どちらもですね、このデザインかっこいいなと思って、今なんなら白もかっこいいなと思うんですけども、まあ、これがね、ちょっと個人的には、まあ、好きなのどれかあげろって言われたら、多分この2000年代の前半のマイアミ大学のユニフォームっていうふうに答えるかなと思いますね。次いきます。AGS さん、日本ではなかなか知ることができないカレッジフットボールの情報をありがとうございます。ディビジョン1 FBS、ディビジョン1 FCS、ディビジョン2などクラス分けされていますが、どのようにすると上のクラスに昇格できるのでしょうか。また、降格することなどあるのでしょうか。よろしくお願いいたします。という質問をいただきました。どうもありがとうございます。この中でもおっしゃられているようにですね、NCAA はディビジョン1、ディビジョン2、ディビジョン3と、まあ、一部、二部、三部に分かれてまして、で、そのさらに一部の中でもトップ10カンファレンスを FBS、フットボールボールサブディビジョン、そして中堅カンファレンス群、これ FCS って言ってですね、フットボールチャンピオンシップサブディビジョンっていう風になってるんですけども、この違いは FBS はボールゲームが行われるということですね。そして FCS はボールゲームがないと。まあ、そういったことになると思うんですね。ボールゲームというのはシーズン後に行われる、まあ、工業的な意味合いの強い、まあ、エキシビジョンマッチみたいなことですけども、まあ、そういうのがあるのがボールサブディビジョンですね。で、このクラス分けなんですけども、これはですね、例えば、まあ、歴史的なことがあったりとか、あとは大学の規模とか、大学の資金とか、学生の数とか、まあ、そういうので、まあ、分かれているんですね。で、昔は FBS とか FCS というのはなくて、で、ひとまとめのディビジョン1だったんですけども、やっぱり数が多いとですね、上と下の力差っていっぱい出てきますんで、そうなった時に勝負ならないというふうになったんで、まあ、ある程度力関係で似通った大学をひとまとめにして、まあ、当時はユニバーシティディビジョンとカレッジディビジョンというふうになってたんですけども、それが後に 1A と 1AA というふうになって、で 1A っていうのが現在の FBS、 1AA っていうのが現在の FCS になったと、まあ、そんなような歴史もあるんですけども、ただこのディビジョン投資での入れ替え戦みたいなのはないんですね。っていうのは、そのディビジョンがもうそれ自体の世界観を持っているからっていうことなんですけども、だから FBS のナショナルチャンピオンと FCS のナショナルチャンピオン、そしてディビジョン2のナショナルチャンピオン、ディビジョン3のナショナルチャンピオンっていうふうにあって、 それぞれがナショナルチャンピオンをかけて戦ってるんですね。なんで、まあ、例えばね、関東リーグとか関西リーグとかでもですね、入れ替え戦ってあると思うんですけども、その、例えば一部の FBS の下位チームが FCS の上位チームと、みたいな、そういうのはないんですね。ただ、FCS から FBS に昇格してくるっていうのがないことはないですね。で、これは強いから上がってくるとかじゃなくて、まあ、資金とかですね、あとは、まあ、スタジアムの大きさとか、あとスカラシップを上げられるか、まあこれは資金に入ると思うんですけども、まあ、こういうのを満たして、そしてさらに新しく上に行った時に受け皿となるカンファレンスがあるかどうか、これによって上に上がるっていうのはありますね。まあ、最近で言ったら、今年からジャクソンビル州立大学とサム・ヒューストン大学っていうのが FCS から FBS に上がってますし、一個前だったらジェームス・マディソン大学、彼らが FCS から FBS に上がってますんで、まあ、そういったことがないことはないですね。であと、まあ、降格っていう言葉が合ってるのかどうかわかりませんけども、まあ、ちょっと前だったらアイダホ大学っていうのがありまして、で彼らはマウンテンウェストカンファレンスとか WAC とか、そういったカンファレンスに所属してたんですけども、まあ、大災難に陥ったことで FBS で戦えなくなって、で FCS にダウングレードしたっていうんですかね。そういったケースも稀ですが、まあったりします。ということなんで、まあ強いから上に行く、弱いと下に行くみたいなシステムは、まあ、ないと。ただ稀に、まあ、上がったり下がったりするチームもあるにはありますが、それはシーズンの結果とかそういうことじゃないっていうことですね。まあ、そういうようなシステムになっております。次いきます。カレッジ初心者の私ですが、いつもエジエスさんのポッドキャストを通勤中や仕事中に楽しく聞かせていただいております。質問なのですが、 AP ランキングの25位以内に入ることでの明確なメリットを教えてください。例えば箱根駅伝なら10位以内に入ることで来年の予選会が免除されたり、サッカーなら J1 に昇格するなどの分かりやすいメリットがあります。ただの強さを示す指標に過ぎないのでしょうか。どの大学も25位以内に絶対入るぞと躍起になっているものなのでしょうか、という質問をいただきました。どうもありがとうございます。ちょっとさっきもね、今言ったばかりですけども、ランキングに入ったから昇格とか、まあ、そういうことはやっぱないんですね。ということなんで、まあランキングに入ることによるインセンティブは、まあ、ぶっちゃけないのかなって思いますね。まあ、あるとすれば、まあ、やっぱり印象だと思うんですよね。どんな年でもトップ10にいるっていう風になれば、やっぱそのチームの、まあ、格っていうのは上がりますし、で、まあ、リクルートですね。この上で、まあ、非常に重要な、まあ、メッセージとなるんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱり有能な選手っていうのは強いところに行きたいと思いますし、でその強さっていうところを考えたところで、まあ、一つの目安になるのはランキングにいつも顔を連ねているかどうかっていうのは、まあ、あると思いますんで、まあ、ただそれのために別にランキングがつけられてるってわけじゃないんですけどね、まあ、それは、まあ、純粋にその週ごとにどのチームが強いのかなっていうのを、まあ、投票で決めているってことなんですけども、まあ、あとは、まあ、最近で言えばやっぱりカレッジフットボールプレーオフに行くためのまあ、布石なんじゃないかなっていうのは、まあ、ありますね。で、このカレッジフットボールプレーオフのランキングっていうのは、11月に入ると発表され出すんですけども、まあ、それまでは、アソシエテッドプレス、AP ランキング、もしくはコーチズランキング、まあ、この2つが使われて、その中で投票が行われて、で、1位から25位までの顔ぶれっていうのが出るんですけども、で、まあ、その11月になるとですね、カレッジフットボールプレーオフランキングっていうのが出まして、でこのランキングの上位4チームが、まあ、プレーオフに行くと。で、来年からはですね、まあ、12チーム制になるっていうふうになってますが、まあ、最初にですね、ランキングが出るとき、まあ、やっぱりどのチームを上げようかなっていうふうなふうになると思うんですけども、だからこれを決めてるのが人間なんで、でそうなるとやっぱりそれまでの AP ランキングとコーチランキングの順番っていうのを、 まあ、踏まえる可能性っていうのは十分あると思うんですよね。そこにたどり着くまでになんとかランキングを開けとくっていうのは、まあ一つの目標にはなるんじゃないかなと思いますね。やっぱり下から上がっていくのよりも、まあ、上にもともといた方がいいに決まってますから、まあ、負けたら怒っちゃいますけども、負けなければいいわけですからね、上に行った時は。だからシーズン中になるべくランキングは上に上がった方がいいと思いますが、ただこればっかりはね、いかに勝ち続けても他のチームの動向によって必ずしも1位が取れるわけではないということなんで、まあそれを目指してるっていうのはね、目指してどうこうできるってことはないと思うんですけども、まあランクイングされればもちろん嬉しいと思ってるでしょうし、ただそのメリット的なものっていうインセンティブ的なものはないということですよね。その予選会みたいなものありませんし、昇格とかもありませんから、だからランキングはもうピュアにその時の強いチームが一体誰なのかっていうのを、まあ、投票で決めるという、まあそういうことですよね。これはNFL にはない仕組みなんで、結構特徴的だなって思いますし、まあ、これがカレッジフットボールの面白さの一つなんじゃないかなっても思ったりもしますけども、まあね、これ例えば日本の国内のカレッジで、ランキングをつけましょうってなったらですね、まあ、どうなんでしょうね。投票者っていうのが誰に与えられるかによって、まあ、変わってきちゃうと思うんですけども、まあ、あとはね、チーム数が圧倒的に少ないですからね、100校も200校もあるわけじゃないんで、ただそれをやることで、関西も関東もごっちゃにしてランキングつけたら、ひょっとしたら面白いかななんて思ったりもしますよね。だそれのランキングで、例えば甲子園ボールに行くのを決めるとか、そういうことじゃなくてってことですけども、こういうのね、誰か個人で、ランキングつけたら面白いんじゃないかなと思ってしまいますね。まあ、こういうのはね、やっぱり見ないとわからないんで、現地で試合を見て、で、まあ、結局は主観になってしまうんでね、投票なんで。だからそういうのをやることでですね、話のネタになると思うんでね、これ別に悪い話じゃないというような気がするんですけどね、どうでしょうね。ということで、いかがでしたでしょうか。もう何個ご紹介したのかちょっとわかりませんけども。ということで、今後もですね、質問箱の方に、どしどし、匿名でも家出て構わないので、質問、コメント、あとは、サジェッションとか、不満、不平、苦情、もう何でもいいんで、残していただけるとですね、まあ、こういった感じで、音声配信でご紹介していこうかなと思いますし、またネタがない時のですね、いい話のネタになるんで、そういった面でもですね、活用させていただきますので、気兼ねなく、皆さん、ぜひ、この質問箱をご利用ください。ここからはエンディングとなりますが、前回のポッドキャストでですね、陸軍士官学校と海軍士官学校の話、これクイズを出させていただきましたので、その回答をですね、させていただこうかなと思います。まあ、どんなクイズだったかというと、まあ、現在までも伝統の一線として親しまれてます、この陸軍士官学校と海軍士官学校、アーミーネイビー、この試合ですね。実は過去にこの試合において、カレッジフットボール界、まあ、ないしアメフト界で、史上初の試みが行われたということがあります。それは次のうちどれでしょうかという4択問題でした。A が起きたばかりのプレーを巻き戻して放映するインスタントリプレイ。B はフィールドの真上から試合の様子をキャプチャーするスカイキャム。そして C がテレビ画面上に引かれた架空のファーストダウンのライン。で D が ABC。すべて正解。この4択だったんですけども、正解は D の3つともすべてアーミーネイビーで行われた試みでした。で、まず A のインスタントリプレイ。で、これは1963年に行われたということです。で、スカイキャムは1984年。で、ファーストダウンの黄色いラインですね。あれは1998年、すべてアーミーネイビーの試合で試されたという技術だったんですね。で、さらにですね、 初めてフットボールの試合がハイディフィニションで放映されたっていうのも、このアーミーネイビーだったんですけども、これ1999年のことでですね。で、この技術のおかげで、これを放映した CBS はですね、エミー賞、これテレビの業界の功績に与えられるっていう賞ですね。これはテレビ版のアカデミー賞っていうことだと思うんですけども、このエミー賞も取ったというですね、ことが、まあそういったですね、まあ、技術的な試みが、このアーミーネイビーで行われたと。そんな裏話があったということですね。ところですね、この12月の20日の水曜日っていうのはですね、アーリーサイニングピリオドっていうのが行われるという日ですね。このアーリーサイニングピリオドっていうのは何なのかっていうことですけども、これは高校生のリクルートが正式に自分が進学するっていう大学を公表して、で書類にサインするっていう日なんですね。これが20、21、22の3日間に設けられてまして、でこの12月の20日から高校生が次々と進学先を公表していくというものなんですけども、これもともとはなかったんですね、こうアーリーサイニングピリオドっていうのは。でこれ2017年に新設されたっていうもので、それまでは2月の第1水曜日、これがナショナルサイニングデーって言われてまして、この日に大々的に高校生たちが各地で自分の進学先を決めて、ナショナルレターオブインテントっていう書類にサインするっていうのが通例だったんですね。ただこのナショナルサイニングデーが行われるまでに、もうすでにもう進学先を決めているっていう選手が結構いて、そういった選手たちが2月までこう宙ぶらりになるっていうことを避けるために、前倒しにして12月の中旬ないし後半に3日間だけの期間に限定して、もうすでにもう行きたいとこ決まってる人はサインしていいよ、こういったのがアーリーサイニングピリオドっていう3日間なんですけども、始まってみたらですね、実に9割ぐらいの高校生がこのアーリーサイニングピリオドでサインを終了したっていうようなデータが出てまして、いかにですね、この需要があったのかっていうことがわかると思うんですけども、ただですね、この時期っていうのは他にもですね、いろんなことが起きてるんですね。例えば12月1日から15日間っていうのは、高校生と自由にコーチがコンタクトしていいというですね、期間が、これ解禁になって、コーチたちは電話したり、あとはそのリクルートの実家にわざわざ行って、このアーリーサイニングピリオド前の最後のプッシュをするっていうようなのがありまして。で、12月4日からは30日間のトランスファーポータル入りっていうのがまた始まるんですね。これは現役選手が転校する意思を表明して、ポータルに名前を入れることで、他校の監督が接触することを許されるっていうことですね。で、この前後にですね、各カンファレンスの優勝決定戦みたいなのがあって、で、その後はボールゲームの準備ですから。で、そこに来てこのアーリーサイニングピリオドっていうのがあるんで、これ現在のですね、カレッジフットボールのコーチっていうのは、のこの12月っていうのはですね、大忙しなんですよね。で、特にこのトランスファーポータルに入ってトランスファーするっていうのがですね、激化していることで、このアーリーサイニングピリオドの前に大学のロースターが変わるといったことが起きているんですよね。例えば最近だったらですね、オレゴン大学にオクラホマ大学からディロン・ガブリエルというクォーターバックと、あと UCLA からダンテ・モアっていうですね、クォーターバックがオレゴンにトランスファーすることを決めたんですけども、これオレゴン大学に行きたいとしている、クォーターバックの高校生、これですね、サイニングピリオドが近づく前に有能なクォーターバックが2人もトランスファーしてくると、そうなれば、彼の出番っていうのは遅れる可能性っていうのは、あるわけですよね。そうなると本当にこれオレゴンに入学していいのかなっていう風になってくると思うんですよね。そんなのがですね、各地に起きていることが予想されますんで、ひょっとしたらですね、このトランスファーポータルの激化によって、 アーリーサイニングピリオドにサインするのをためらう選手っていうのも、まあ、出てくる可能性ってあるんじゃないかなって、まあ、個人的には思ってるんですけども、まあ、そんなですね、アーリーサイニングピリオド、まあ、この中にはもともと公表していた、この公表っていうのは口で表明していたっていう公表ですね、していた進学先をですね、最後の最後に変えちゃうみたいな、そういうですね、ドラマが毎年起こってますんで、まあ、そういったところもね、追うと面白いかもしれませんが、ただ、あまりにも人数が多いですし、まあ、個人的には高校生なんで、そこまで時間を割いてる時間はないということなんで、あんまりですね、細かいところまでこのリクルーティングみたいなのを追ってないんですが、ただやっぱり五つ星で、もう一世一代のタレントを持ってるみたいな、そういった選手の、まあ、動向というのはまあ気にはなるんですけども、まあ、そのですね、進学先を表明するっていうことですが、まあ、これがイベント化してるっていうのがですね、まあありますね。まあ、典型的なスタイルっていうのは、まあ、その高校生が学校の体育館に、それこそ在校生みんな集めて、家族を呼んで、テーブルの前にですね、まあ、候補と言われている大学のキャップを並べて、それで、じゃああなたどこ行きますかって言ったらですね、まあいろんなキャップがある中から、まあ、自分の行きたい学校のキャップを取ってかぶったりとか、まあ、あとはシャツの中に仕込んでおいた進学先のシャツをこうジッパーを開けて開いたりとか、まあ、そういったような、まあ、発表の仕方っていうのがトラディショナルな形かなっていうふうに思うんですけども、まあ、一方でですね、これまでそれ以外で奇抜な方法で進学先を発表する選手っていうのも、まあ、いたんですよね。特にこの SNS 世代の最近ではその傾向が強いんですけども、そんな中ですね、現在シアトルシーホークスで活躍するセーフティーのジャマール・アダムス、彼は2014年に高校からルイジアナ州立大学へ進学したんですけども、その進学先を表明する際ですね、このジャマール・アダムス、ちょっと変わった方法を使ったんですね。ということで、ここで突然ですがクイズです。そのジャマール・アダムス、どのようにしてルイジアナ州立大学へ進学することを発表したのでしょうか。こちら4択となっております。まず A、 スカイダイビングで複数の進学先が描かれている着地点から LSU を選んでランディングした。 B、 ヘリコプターに乗って LSU のスタジアムに着地した。 C、自分の小さな姪っ子に LSU の洋服を着させた。 D、 ラッパーのスヌープドッグと共に登場して LSU 行きを発表した。この4択となっております。これをぜひネットで調べずに考えてみてください。答えは次回のポッドキャストで発表いたします。また Spotify で聞かれている方は概要欄にこのクイズの答えを投票することができますので、よろしければそちらの方もぜひご利用ください。ということで今回はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回のエピソードでお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。